はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。
はいです。
はい、
はい、今年2023年の振り返り、古典ラジオの振り返りでもしますか。
いや、お疲れ様でした。おそらく多分これが最後の配信になりますか、今年の。
今年最後でして、ちょっと先に告知しとこうかな。
はい、
うん、休むんすよ、ちょっと年末年始は。
はいはい、休みましょうよ。
休みましょう。もうみんなもちゃんと休みましょう。
ほ
んとね、これを聞いてる休んでない人も休んでください。
うん、
僕たちも休みますんでね。
はい。
いつからいつまでだったかがよくわからないです。
ちょっと待って。もうダメだ、この人。休んで。もう。
ですね。はい、わかりました。まず12月28
日。はい。
まあ、これ当然休みますよね。うん、
はい。
で、1月1日、月曜日なんですけど、もうこれも当然休みます。そして1月4日、これも休みます。
はい。
で、来年の1月8日、月曜日から、番外編から、
はい、
ゲスト回からちょっと期待しててほしいんですけど、
うん、
菅原道真と関係のある番外編を、
はい、
やっていきたいと思いますん で、
はい、
ヤンヤンが一番2023年で一番緊張した収録がそれでした、
はい、5年間で一番緊張したと思う。
一番緊張した収録だったと。
下手に歴史を勉強しすぎたことによる恐れ多さが多く
ということで
楽しみに待ってください。
はい、それ楽しみにしてもらいながら、
はい、
あとね、もう一つあるわ、告知が。
お、
Spotify で公式のプレイリストを作りました。
あ、そうだそうだ。
はい、なんで Spotify で古典と検索してもらうと、
うん、
ピュイのアカウントが出てきますと、
うんうん、
でそれをフォローすると公式プレイリストが見られますということですね。
うん、
めちゃくちゃ人事みたいに喋ったけど、社内のメンバーがやってくれたんで。はい
ですね。
はい、番外編のまとめ聞きみたいなね、こともできるらしいですよ。
うん、
うん、
そうそう、あの今までは古典ラジオのプレイリストを、まあ、リスナーの皆さんが個別に作ってくれてたんですよ。
はいはい、
はい、あのいろんな方がね、まあ、自分で聞く用でおそらく作ってそれをシェアしてくれてたと思うんですけど、それを公式でやるようになったってことですね、これは。
うん、
なんで聞きやすくなったんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。
はい、という感じで告知終わりで、じゃあ今年の振り返りいきますか。
いきましょう、いきましょう。
まず今年僕たちは何を配信したのか、ちょっと樋口さん。
まず1月最初に配信したのが障害の歴史っすね。
おー、障害の歴史ね。
だから老いと死からの障害社会福祉のあのシリーズの、まあ、障害から始めたんですけど、
はい、
対策だったな
これは。だからいきなり重いやつから入ってんすよ。
うん、あれはいいシリーズでしたね、自分で言うのもなんですけど。
よかった、これは
気づきが多いっすよね、あれね。
いやで、まあ、まあ僕個人的な話になりますけど、ちょうど障害児が生まれたぐらいの。
そうですよね、ゆいたがね。
そうなんですよ、
うん、
だから収録終わった後に、まあ、あの僕の次男、うん、ゆいたが生まれて、で配信がその後っていうことだったので、めちゃめちゃなんか思い入れが深いんですよね。
タイミングやばいよね、ほんと、
うんうん、助かってますね。なんかそれのシリーズがまずありまして、障害シリーズあって、
うん、
それがね8個に分かれてたんですね。障害だけでナンバー8まであって、
うん、
でその後ヘラルボニーさんがゲストで出てくれてますね。
はい、ヘラルボニーさん、はい、
これもね、うん、素晴らしい回だったっすよね。
ね、素敵でしたね。ちょっと僕喋りすぎたなという反省をした回だったな
そうそう、深井さんがしばらくずっと喋ってるターンがあったっていうね。
はい、
でその後社会福祉ですよね。6回やった後にゲッベルス。
ゲッベルス、はい、
これは良かったね。
うん、プロパガンダ、
まあヒトラー編の、
うん、
ね、またちょっと違う視点から見てるみたいな、
はい、
ゲッペルスですよね、プロパガンダ。
ゲッペルスじゃなくてゲッペルスなんです、
うん、ゲッペルスね、
まあ、うん、そう、はい、ツイートをいただく方が多いんですけれども、ゲッペルスですゲッペルスではないです
はい、
そうそう、このシリーズがありまして、そこからサラディンですよ。
サラディン、
サラディンというか十字軍というかね、
サラディンね。
うん、これが第12回、
全12回ね、
はい、うん、全12回に分けてありましたと。
中東、はい、でで
ライト兄弟か。
ライト兄弟、はい、これすごい評判良かったよね。
良かったな。うん、
でその後ウクライナ当事者としてのウクライナ戦争ということで、牧野さんとボリスが、
はい、出てもらいましたね、2人に、うん、
出てもらって、そこからハンニバル、
ハンニバル、はい
はい、
うん、
あって、で千葉先生によるキリスト教、
キリスト教ありましたね、
ありましたね、これ面白かった。
おう、
で竜の歴史あって、
竜の歴史あったね、ワニの話ずっとしてるやつ、
うん
あれおもろかったね。
そうそうそう、
金はね、
でまたドイツ行ってシンドラですよ。
シンドラ、はい、
うん、で資金調達の話、
あ、はいはいはい
はい、で矢田さんのコミュニティナースの話ですね。
はい、コミュニティナースで、
で菅原道真やって民主主義なんですけど、
うん、
いや頑張ったな、
うん、
そう考えるとやっぱ結構いろいろあるよな。
むちゃくちゃ頑張ってますね、
うん、1年間で。だからこれってやっぱ楽しいよね。来年1年さ、これと同じ量の新しい何かがあるわけでしょ。
そうだね。
ね、楽しくない？あ、この1年で俺らめちゃ勉強したじゃん。
うん、
まあみんなにシェアしてるのもそうだけどさ、俺ら自身もこんなに勉強したわけじゃん。
そうですよね。
これがまた来年俺らはこれと同じぐらいの量の新しい何かを知ってるわけでしょ。
あ、
うん、
それはちょっと楽しいよね。
あ、もうどっかで脳みそパーンってなるんじゃないですか。
まあなってましたけど、なんか過労で、
はい、う
ん、過労で脳みそパーンなってますけど。
いや俺ちょっと聞きたいのが、どのくらい残ってるんですか頭に。
まあプロットは残ってますけど、ディテールは忘れます、うん、やっぱ、
うん、まあそうっすよね、
忘れてる。
見たらすぐ思い出しますけどね、やっぱ、
うん、
台本とか
さすがにね、やっぱ覚えてないっすもんね。もう
これね、あの喋るじゃない、やって流暢に、
はい、
めっちゃ覚えてないと喋れないっすよ、当たり前なんですけど。
喋る人はね、うんうん、
そうだからやっぱアウトプットするまでインプットしてると、
はい、
なんだかんだやっぱ残る
でしょうね、うん、
ディテールは忘れるけど、
うん
うんうん、
でまあそのね、情報は忘れたとしても構造とか感覚は覚えてるわけでしょ多分。っていうか
構造も感覚も、うん、そう覚えてる。
それが覚えてないとまず台本作れないですからね。
全く忘れてたらね、習熟しないですよね。
そうそうそう、
まあだから忘れてないから、うん、結構台本作りとかもみんなで習熟はしてると思いますけど。
いやだからもう古典のあのリサーチチームものすげえ。
いやマジでね、ドキュメンタリー作りたいんですよ本当は。ちょっと自分たちじゃやんないですけど、誰か撮って本当にマジで自分で言うのもなんだけど、
はい、
本当に難しいと思う。
と思う。
本当に難しいと思う。
いやそれちょっと、
うん、
別にまあ来年じゃなくてもいいんですけど、どっかで俺やってほしいんですよ。
これちょっとこれだけ言っていいですか、ちょっとみんなに。
なんすか。
これね、なんちゅうかな、ね、僕たちってさ、
はい、
市場に出てる本大体読んで喋ってるんですよ。
ええその領域の。さらっとすげえこと言ったけどね。うん。
うん。
うん、
で、その、なんちゅうの、それってさ、
うん、
3冊読んでまとめてる動画と同じことを言ってたとしても、
はい、
一部、
うん。
誰がどんな意見を持ってて、おおむねどんな意見が優勢だったかみたいなことを把握して喋ってるんですよね、毎回。
はいはいはい。
基本的には。
うん、
もう完全にはできてないかもしれないですけど、
うん、
基本的には。
はい。
この情報ってすごい重要じゃないですか。
そうなんですよね。
全体感を見た人からの意見ってすごい大事で、
うん、
それを実現するためのインプット量って格段に多いんですよ。
うんうんうん。
あの一部見てその本 2,3 冊をまとめますっていう労力と、
はい、
言ってる内容結果論として一緒だったとしても、
はい、
全然違うみたいな、
うんうんうん、
なるんですけど、価値が全然違うんですよ。でも本当は
これがね、なんか言われないと分かんないですよね。
これね、
アウトプットだけ聞いてたら、
いや勉強してみないと分かんないと思う多分、
うん、
自分で、
うん
うんうん、自分で勉強してみると、途中自分で勉強した内容が更新されたりするわけ。
はいはい。
あのダニングクルーガー曲線的な感じで。
あ、なるほどね。
一回何にも分かんなくなってまた分かり始めるみたいな。で、
はいはいはい、
僕たちって何にも分かんなくなって何かが分かり始めたあのダニングクルーガー曲線の右側に到達しない限りアウトプットしないから、
うんうんうん、
それすげえ大変なんだよねそうなんですよ。でも市場価値ないんですよこれ、広告価値ないじゃないですか。広告載せようとしたらそんなことする必要ないじゃないですか、
はいはいはい、
2,3 冊まとめて適当なこと言ってた方が広告料で儲かるので、
うんうん、
ここが僕たちがチャレンジしてるところであるという、あと そこがまさに人文知的なとこなんですよね、
うんうん、
ここはぜひちょっと今更だけど言っとく5年目で
そうそう
すごい大事な点なんで、ここすごい大事だなと思ってますね、はい、
これも本当俺からも俺の言葉で説明したいんですけど、正直古典ラジオっぽいやつやろうと思ったらできる人いっぱいいると思うんですよね、あのっぽいことをやろうと思ったら、うん、でそれさっき言ったようになんか種本を見つけてきて、
うん、
まとめてそれっぽく喋ったらなると思うんですけど、なんていうんですかね、全部見てるかどうかって言わないと分かんないじゃないですか。
そうっすね。
だから言った方がいいなと思いました で結構やっぱ意見としてこの人たち何も分かってないみたいなレビューって来るじゃないですか。
そうですね。
なんか明らかにこの本には違うこと書いてるのに、うんうんうん、真逆のこと言ってるからこいつ勉強してなくて言ってるみたいな意見って結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかそういう人たちに届いてほしいなっていう。なんか
まあでもそこはね正直まあ言って多分そういう意見が来るのはしょうがないかな。うん、うんうん、まあ、でもそういう指摘が存在しているというか、それがどの本にどう書いてあるかは大体僕たちは分かってて喋ってるからね。
うんうんうん。
うん、それはありますよね。大体だけどね。
うん。うん、うん。で、だからね、それはいろんな意見をまとめたりとか、取捨選択することもあるでしょう、時にはね。10冊読んだ中でもうこの3冊はちょっとやめとこうみたいなことがあると思うんですけど、
うんうん、
そのね、捨てた3冊しか読んでない人からすると、違うこと言ってるってなるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。そう思われるの悲しいなと思って、
は
い、
悲しくありますよね。
まあ別にいいっすよやりたいことやってるだけなんで。
そうだね、俺らが好きでやってるだけだからね。
そうそうそう、うん、全然深井くんともしかして逆なことを言ってしまうかもしれないですけど、
はい、
まあ歴史を勉強して発信するっていうことっていう行為自体が僕個人的にすごく尊いと思うので、まあどんどんやっていただいた方が歴史に学ぶっていうね、裾野が広がることはなんかとても素敵なことだなっていうふうには思いますけどね。ただ僕らが目指してるのはまたちょっとその誠実さという部分ですごくこだわりがあってね。そう、誠実にこういろんなことを勉強して、でちゃんと伝えることもちゃんと考えてやってるっていうことを僕らは好きでやってるので、
ですね、
うん、まあ、そこは僕らの個性っていう感じかなと思います。
そうです、
うん、
でいいです。もうなんか2人は伝わらなくていいやと思ってていいんで、俺が伝えたいと思って言ってるんでそれがちょうどいいですね。本人たちは純粋にやっていて。
そうだね、それちょうどいいよね、はい、うん、ちょうどいいと思う本当
そうですね、
うん、いやでも今年も勉強楽しかったな。やっぱ大変だったけど本当に、
うん、ちょっとなんかシリーズごとに軽く印象に残ったやつを振り返りますか。
確かにね、ちょっと見てみます、せっかくなんで ね、ちょっと台本開こうぜ。
はい、まずはだからじゃあ障害からいきましょうか、せっかくなんで、
うん、障害の歴史。
障害の歴史もこれもだいぶあれだ、ダーウィンとかがあったやつだ
ね。
ね、
なんで老い障害っていう歴史のこう、うん、テーマの提案をしたのが深井くんだったよね確か。
そうだね、うん、
うん、
最初こんな3つのシリーズに分かれるとかじゃなかったでしょ確か。
最初1つだったんだよね、老いと障害の歴史をやろうとしてたら、
うん、
老いと障害が全く別物っていうこと、まあ、当たり前なんだけど、
うん、
なんか勝手に福祉っていう感じでくくられちゃってて自分の概念の中で、
はいはいはい、
けど突き詰めてると別に何の共通点もないということが分かってきて、うんうん、これ別々にしないといけないってなって別々にした
そうね、
うん、
で社会福祉っていうまた違うまとめのやつも出てきたんですね。
その社会福祉は制度として その発展とかがどういうふうになってるかっていうのはやっぱ伝えた方がいいなってなって、うん、社会福祉の歴史っていうのを調べた、
うん、っていう流れな、うん、もうこれは超対策ですよね。
これはすごいやっぱり準備メンバーたちもね、論文とかも読みながらすごい大変でしたけど、
うん
うん、
すごい自分たちもやっぱめちゃくちゃ学びがあったなっていう覚えがあって。
そうだよね、
特にやっぱダイバーシティがなんで大事かっていうことをめっちゃ論理的に理解できた僕は。DI とか D&I とか今言われてるところがどれだけどういう理由でなぜ大事で、どういうアクションをどういうふうにしていくべきかっていう中の定見が自分の中にはできたかな、これの勉強を通じて。
はいはいはい、
やっぱノーマライゼーションとかの流れとかさ見ててさ、やっぱそれはすごいあってだよね、
あったな。ノーマライゼーション、インクルーシブみたいなものが、
インクルーシブ、ノーマライゼーション
で、あと優生学ね。
優生学を入れたのはやっぱり自分で言うのもなんですけど軽眼でしたね。
これはね
障害の歴史に優生学入れるっていうのはやっぱり大事だよね、
うん、まさに。俺だから結構やっぱりこうね、自分の子供が生まれた時にこれやってたので相当なんかちゃんと、
いやね、これね、うん、やっぱ落とし穴になってて、ロジカル、その IQ が高くてもね、これね乗り越えられないんですよ。優生学がなぜ間違っているかって、
うん、
頭の良さで乗り越えられない系で、
うん、
やっぱり過去のこの積み重ねを見ないと違うんだって、まあ、今は生物学的に否定されてるところとかあるんだけど、
うん、
そのすごいやっぱ歴史勉強して分かる系の一つだなという。
そうだよね、明確に言語化されてないけど我々のこう価値観のベースで駆動している価値観だもんね。
だって、うん、 X とか見てたらめちゃくちゃいっぱいいるからね、優生学っぽいこと言ってる人、いまだに。
おるおる。
ね。ああ、これ優生学だなって思うもんね、見てて。その人が悪いとまでは思わないけど、やっぱここを知ると、やっぱそう思わない可能性が高くなるよね。論理的にだってそうならないからね。
いや、そうなんですよね。優生学の話はちょっとやばかったっすね。
あと、進化論。とまあそうね、そのさつながりで社会進化論的なこう、
そうだよね、
見方もさ、
社会進化論も未だにあるからね、
う
ん、普通に
そうメタ認知できてよかったなと思ったな、
うん、そうだよね、自分自身がやらないっていうのも大事だしね、あと、うん、これはやっぱりそれを社会のリスナー何万人何十万人っているからさ、
うん、
その人たちに体系だって伝えられたってことの価値もすごくあったなと思うんですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、うん、やっぱり違うよね、何十万人かが、あ、ロジカルに理解する、だから僕たちのモチベーションそこにあったんだよね、
うん、
その倫理観で優生学がダメだ、障害者を差別してはいけないって言うっていうのは、うん、まあ持ってる人たくさんいると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、
ちゃんとロジックで、いやだからダメなんだって言える人って結構少ないなと思ってて、
うん
うんうん、根拠みたいなものを用意するっていうことができるっていうのはすごく社会的価値が高いなと思って、この障害の歴史をやったんだよね、
はいはいはい、
うん、それが根底のテーマだったんですよ、実はこの障害の歴史って。
なるほど。
それが僕たちが提供する価値と定めてやったやつですね、
うん、すげえな、
うん、で社会福祉も似てるんだけど、社会福祉をなぜ選んだかっていうと、やっぱり僕たちの社会の特に先進国って今社会福祉の問題にものすごくぶち当たってるんですよね、
う
ん、
そうだよね、
2025年問題ってもはやもう古いんだけど、もはや来年なんだけど、
うん
再来年でさえなく、あと1年で2025年ですが、
うん、
あの福祉が基本的に崩壊するって言われてるんですよね。でちょうど今テレビとかネットとかでも社会保険料があまりにも高くなりすぎてやっと騒がれ始めてますけど、
うん、
あの普通に20年ぐらい前からずっと言われてるんですね、これこうなることを、
はいはい、
ほぼ確定だって、算数の問題で人口動態見てたら分かりきってこうなること分かってたんで、
はいはい、
はい、で10年ぐらい前から結構強く言われ始めて、
うん、
で多分これから人口に解釈していくというか、結構もっと激しくなっていくだろうと思ってたんですけど、
うん、
現状を否定するのって簡単じゃないですか。福祉がダメだ、ここがダメだ、あれがダメだっていうのって、
うんうん、
だけど実際はさ、代案がないと何も起こんないんだよね、これって、
はい、まあもちろんね、
う
ん、
そう、この代案を考えたりだとか、代案がないと社会福祉って何にもならないっていうことを示すために実はこれ作ったんだよね、本当は。
なるほどね、
うん、だから各国の福祉の事例を紹介って、だってメリデメあったじゃん、それぞれ、
はいはい、
でそれができてる社会的ルーツとか系譜とかがあったじゃないですか、
うんうん、
そういうのを理解した上で、じゃあ日本だったら一体どういうことを選択していけばいいのかっていうのを、国民主権を持っている人たちが自ら考えるための基礎となるような知識情報があったらすごくいいなと思って作ったんだよね、これ。
そうね、うん、
これが僕たちが狙った社会的価値だした、まあ、実際それ以外の社会的価値とか狙ってないやつが出たりとか、それが逆効果になったりとかするんでしょうけど、
うん、
まあ我々はそのモチベーションで作りましたね。
まあだからこれ本当にモデルケースとかライブラリーみたいなものが多分たっぷり入ってるから。
そうですね。各国の、あと今介護保険がどうとか、うん、高齢者のあれがどうとか問題になってんだけど、その、うん、ポピュリズムもそうなんだけど、問題になったことを指摘すること自体はものすごく簡単なんだよね。
うん
うんうん、大事なのはね、何と何がトレードオフになってて、代案は何を犠牲にして何で成り立つのかってことを理解して選択することだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
まあ、万人がそれをするっていうのは僕は難しいとは思ってるんですけど、うん、民主主義においても、
う
ん、
そうだね、う
ん、けどその数と割合が増えることは別にできると思ってまして、でその勉強するってすごいコストがかかるじゃないですか、
はい、
仕事をしてる人が、
うんうん、
普段ビジネスしてる人がそれを勉強するってめっちゃコストかかるんだけど、
うん、
そのコストを僕たちが肩代わりしてるっていう感覚でやってた、
うんうん、
いやー尊いわ。
そういうところが他にもあるといいですけどね、僕なんか。
そうね、うん、なんか俺これ印象残ってるのは、やっぱり結局どこまでを仲間とするかによって考え方が全部変わるみたいなのが結構印象深かったですね、
はい、あれはもう僕も、あれはめちゃくちゃ自分の今の考え方だから、戦争とか今起こってるじゃないですか、
うん、
あと、企業の社会善活動、ソーシャルグッドとは何かみたいな定義を今決めるときにめちゃくちゃ役立ってますね。哲学領域からもアプローチしたんですけど、結果、僕が今一番論拠としているのは、歴史の中でどのような挙動が今まであって、どうだったら解決できそうかっていう経験則系で、ソーシャルグッドを考える。 これが一番強いなっていうふうに今思ってて。
再現性があるってこと？
再現性というか間違いが少ないってことだよね。だから原理原則から考えるっていうスタイルじゃなくて、経験則から考えるっていうスタイルにするってことだね。社会ソーシャルグッドに関しては、だからこういうことをやると良くないことが起こりうる、こういうことをやると悪いことが起こったことは今までないみたいな判断の仕方ができるってこと。
はい、なるほど。プラグマティズムか。
プラグマティズム的な感じだね。
に近いかもね。
近いかもね。で、それがその社会福祉の歴史の中で根幹として、原理としては前後するんだけど、原理としてはどこまでを仲間にするかっていう考え方を導入しながら、その上に具体例としてはその経験則でやっていくとソーシャルグッドから外れないっていうのが今の僕のなんか考え方になってる土台になった勉強がこれだったって感じですね。
いやー、まさに賢者は歴史から学ぶ的なやつや。
どう？ヤンヤン、ごめん俺ばっかり言ったわ。ヤンヤン的には。
そうだね。いろいろ、例えばさ、そのこの間収録したケマルもそうだったんだけれども、こう人物テーマをやろうとしてめちゃめちゃこう構造を話さないといけないっていうことが近年で結構増えてたなっていうのが、まあ現象として面白かったっていう。
サラディンもシンドラーもケマル・アタトゥルクもそうだったね。
そうね。最初期の時はさ、そのヤバ偉人列伝つってさ、もうほんとサクッと終わった気がするんだけれども、うん、なんか徐々にこう古典ラジオも変わってきて、こう骨太になってきたっていう変化をこう振り返ってみた時に感じたね。まあいいことだけどね。
うん、だからこの福祉の歴史の次のサラディンとかがまさにそうだったよね。
そう、サラディンとかね、あんまりサラディンの印象ないもんな。
サラディンはね、結局その文献が少ない、まず。僕らがアラビア語とか読めたりしたら別だったと思うんだけど、
うん、
やっぱ英語の文献もそんなにないし、日本語の文献はさらになかった。で、まあ、そんな中でサラディンの人物像がすごくつかみづらいってなった時に、
うん、
ここからどういう面白さを抽出していくかっていうところで、やっぱり構造とその十字軍、背景にあるやっぱ十字軍が面白かったんで、十字軍の方にフォーカスしましたよね、どちらかというとね。
そうだね。
なんか十字軍面白かったな。なんかいっぱいブワーって来てるけど、なんで来てるかわかんねえこいつらみたいなシーンとか、なんか
ありましたね。まあそうね、僕たちはあくまで構造にめちゃくちゃ面白さを見出してたけどね。そう
そうそう、うん、構造から人物の行動とか価値観形成をなんかこう逆算していくっていうのをずっとやってきたもんね。
いろんな学びあったよね。だから俺はキリスト教が1000年かけて広まったとかもすごいここで学んだね。1000年かかったんだと。
そんな感じかな。で次がハンニバルだ。ハンニバルはね、もうなんか一番シンプルに面白かったじゃないかな、全部の中で。
あ、樋口さんがにとってでっていうことですか。
もう今年ですね。
なるほど。
ストーリーとして面白かったよね、ハンニバルはね。
そう、まあ面白さの種類がいろいろある中で一番こうワクワクしたっていうか。
そうですね。
はい、まあ、なんか学びがあったとかっていうよりは、よっしゃハンニバル行けみたいな、こう、うん、漫画読んでる感じで。
そうですよね。
はい、
まあ、ハンニバルはめちゃくちゃおもろかったし、うん、やっぱローマについてより一層考えさせられたよね。
確かにね。
うん、
あ、
システムがねみたいな話あったのかな、
うん
うん、だからカルタゴはまあハンニバルが強かったみたいな、でローマはなんかシステムが強かったみたいな話ありましたよね。
システムの方が勝つっていうのもおもろかったよね。
あ、
うんうん、
そうそうそう、あのトップがどんどんどんどん変わっていくみたいなこととか、
う
ん、
そうね、
うん、ローマはまだまだやってないもんね。ローマ帝国時代とかまだやってないもんな、確か。
まあローマだけで2年間分ぐらいできるもんね。
そうだ
ね。そもそもまあそんなやんないけど、さすがに、うん、
うん、
まだまだ御検定とかもできますからね、ローマだとね。
うん、アウグストゥスとかさ。
そう、
全然まだやべえやつらがいっぱいいるからな。
うん、あとはシンドラーね。
あー、シンドラー、
うん、
これはね、
シンドラーはね、やっぱ前世について考えたかったんだよね。
うん、
これはまあだから真逆の面白さっすよね、ハンニバルと。俺の中では
そうね、うん、
やっぱこうしんどかったもんね。
これしんどかったよね。
しんどかった、聞いているだけで。
でしょう、これ勉強してる人もっとしんどいんすよ。
あそうやろうな、う
ん、だって1ヶ月間以上これずっとこれに浸ってるからさ。
あ、
うん、ね、大変だよねこれ系の勉強って。毎回悲惨な歴史系って。
あ、これはだからあの主人公がいたじゃないですか。
うん、
ん、何くんやったっけ、レオンくん、
うん、
やっぱりねレオンくんがいたことで一気にきつかったんですよ、
う
ん、なんか
そうですよね、あれは台本制作過程で、うん、レオンくんを出すことによってきつくさせようとしたんですよね。
いやいやもう俺を
まあ樋口さんをもだしその、うん、要はそのきつくさせようって表現あれだけど、要はその構造の話と感情移入の話っていうのを、うん、まあ交互ないしはそのダブルで走らせることによって、
うんうん、
その楽さも感じるわけじゃないですか。構造の話を聞いてる時の自分と、
はい、
いざレオン君の話をされた時の自分の感じ方とかが違うじゃん。同じ話をしてる、うん、同じ水晶の夜の話をしているのに、
うん、
レオン君の時の話の聞き方だと感じるものが全然違うみたいなことが僕すごく大事だと思ったんだよね、この時シンドラを喋る時に。なのでわざとある一冊の本をすごくフィーチャーして、
うん、
あのレオン君の話って一冊からしか出してない。あんまりそういうやり方僕たちはやらないんだけど本来、
うん、
レオン君の話からあの一冊からしか出さないってことによってそれをやりましたよね。レオン君の本って一冊しかないからさ、
うん、あれはね本当に良かったと思う。なんかやっぱ本当にまさに歴史っていうのがミクロとマクロが両方あるんやなっていう。
そうですよね、うん、
でまあレオン君ってたった一人の物語なんですけど、ミクロの話なんですけど、やっぱり僕ら人間はミクロで生きてるから一人で、
そうですね、
やっぱ感情移入しますもんね、うん、
ミクロ性とマクロ性を同時保有することの大切さを僕はすごく実は普段から感じてるんですよ。どちらか一方によるとろくなことがないなと思ってるんですね。
そうだね、
うん、
でこの同時に持つってすごくその自分の脳のモードが違うんで実はコストが高いんだよね。Mac、
うん、
の上でパラレルデスクトップで Windows 動かしてますで消費電力が高いですみたいな話と一緒で
いや伝わるかな今の、
うん、なんかすごい大していい例えじゃなかったですけどそのまあとにかく消費電力が高いんですよね。やっぱ2つの感覚を同時保有させるって、でも、
うん、
やっぱり世界ってそうなってるなって思ってて、個人的に
そうなんだよね、
今起こってる戦争とかにも対しても、じゃあミクロの話だけで感情移入しとけばいいかってそんなことないし、
うん、
ウクライナとロシアに対してもそうだけどね、
うん、
マクロの話だけしとけばいいかって言ったらそうでもない。
そう、
やはりその同時保有することの大切さがしんどいんだけど大事なんだっていうことが実はメッセージだったっすね、うん、シンドラ編って、まあ、あとは前世を一緒に考えようって話だったっすね。
はいはい、うん、前世の話あったな。
そうだね、
うん、
そんな単純じゃないよねって。これはだから僕たちが普段よく言っているストーリー、人間ってストーリー理解するよねって、
うん、
でそれはもう少し具体的に言うと因果関係をものすごくシンプルに捉えがちだよね、本当の形よりもねってことを言ってるわけですよね、うん、ストーリー理解っていうのは、
はいはい、
因果関係ってもっと複雑でランダム性もありつつ確率論も入りつつカオス理論なわけじゃん実際は、
うん、
僕がここにいるとかって本当はカオスじゃん、
うんうん、そう偶然の偶然だからね。
そうあらゆる偶然、もう精子が卵子と出会うところからあらゆる偶然が重なり合った結果のカオスレベルの話じゃん本当は、
うん、
それをものすごく単純な一因が一結果みたいな感じで僕たちはストーリー理解してるわけですよね、
うんうん
うん、
それは認知の負荷が高すぎるからそうしてるわけだよね多分脳がね、
うん、
コストに耐えれないから脳理解が、
うん、
っていうそのストーリー理解をすることによる前世の判断は簡単になるという作用が、
うん、
実際は何を引き起こすかっていうことを体感しながらじゃあどうすればいいかを僕も分かんないからみんなと一緒に考えたいっていう回がシンドラーだったんですよね。
はいはいはい、うん、
楽しいよね、
うん、
そんなのそういうの考えるの超楽しい、好きなんですよ僕は
だからねシンドラーがいい人かそうじゃないかみたいな話もあったしね、
どっちだっていいんですけどね、それぞれの結論がどうだって。あとはもう一つはやっぱそのネット社会になってから、
うん、
うん、
コミュニケーションが双方向性になって、
うん、
みんなが意見言えるようになった結果いろんな意見拾っちゃうようにもなってるじゃないですか今社会が、
ええ、
でやっぱそのいろんな意見の中に差し出がましい意見僕すごくたくさんあるなと思ってるんですよね。
はいはい、まあまあまあ
人が言うべきじゃない意見を言われて、
うん、
こうこれ僕この後是正されちゃうと思ってるんですけど、
うん、
社会的な中でね自由なまんま行くとは僕は思ってない、
はい、
何でも言っていいみたいな時代がまあ終焉していくだろうなっていうふうに思ってるんだけど、
うん、
今何でも言っていい無法地帯だったわけでねこの15年間ぐらいって、
ええ、
まあそれってどうなんて思ってるっていうのは個人的にはあったね。
えそれそんな話ありましたっけシンドラで。
ないないですないです、そんなそれは僕の考えなんで僕言わないようにしてるわけだよねだから自分の考えは。
はいはいはい、
けど僕の中ではそういう問いがあって、じゃあその人の前簡単にこの人は悪い人だとか言って批判してるけど、
う
そんな単純じゃないだろう人間って思ってて僕は。
ああなるほどね。あそういうつながりね、はいはいはい、
それが僕が調べる動機になってるってことだよね。
うんうん、
なるほどね。
そんな単純じゃないよねなんか人って、
うん
うん、
なことないって、うん、って思ってるわけですよ僕は。
うん、まあね、そんななんかやっぱレッテルを貼りたがりますもんね人間って。どうしても、
うん、
分かりやすい。
それはシンプル理解すぎて、
うん、
解像度が低すぎる理解だよ人間に対して。
うん、
うん、
もっと複雑で、それは自分が好き嫌いはあるかもしれないですけど、
まああとそうだよね、仲間なのか仲間じゃないのかと、うん、自分との距離感で多分解像度が変わったりするんだろうね。うん、
うん、
まあ、そこがやっぱりなんかもう少し複雑になっていくだろうから、判断自体が、社会全体がというのはありましたね。
うん、ですね。いや俺のあれで言うと、ちょっと戻るんですけど、ミクロとマクロの話あったじゃないですか、シンドラ、
はいはい、
これ本当にそうだなと僕はずっと思っていて、やっぱりシンドラの時にミクロとマクロ大事やなと思ったんで、僕1から1万まで全部紙に書きながら口に出して言ったんですよ、
うん、
はい、6時間ぐらいかけて、
うんうん、
え何を、
1から1万までの数字をです、1,2,3,4,5,6,7,8,9,3,331,3,332,3,333つって、
はいはいはい、
はい、これを僕多分1万という数字理解してないなと思って、1万という塊は理解してるけど、1が1万個あるっていう感覚で1万を捉えてないなと思ったんで、
なるほどなるほど、
1体感してみようと思って、
うん、なるほど、
だからマクロで見る1万は知っているけど、ミクロで見る1万って知らないなと思ったんで、なんか
どうでした？ミクロの1万。
あのね、1万めっちゃあったすげえ、1万ってめっちゃあったっす
1万ってすげえんだな、
すげえあった、
体感で分かってない
ボリュームが
そうそうそう
身体的に感じられるだっていうことですよね。
なんか分かるかな、小学生の時って100っていう数字ってでかい数字って認識してなかったっすか。
あ分かる分かる分かる分かる、うん、思ってた思ってた。
でも俺らって100っていう数字を100円とかで扱うから、ちっちゃい数字って認識するじゃないですか、ひとまとめに、
はい、
でも子供たちからしたら100まで数えないとお風呂上がれないの時の100だからめっちゃ多いんすよね多分。
はいはいはい、
うんうん、はい、なんか それを感じたかったっていうのもあって、なんか数えたっすね。
うん、何分ぐらいかかったんですか。
6時間ぐらいかかりました。
あ言ってましたねさっき
一晩で。それを YouTube で、YouTube で生配信しながらやったんですけど、
すげえことやってんない
やでもマジでこれ俺シンドラでそういえばそうやったなって思い出して、
あ
うん、でやったんですよね。
なるほど、数字の人格を写生しない。
まさにまさにそうだから、
うん、
あこの数字左右対称やな8008とか思いながら、
うん、
あこれめっちゃ好きな素数やな127とか思いながら、なんかこう、うん、うわ4048めっちゃ2のべき乗やんとか思いながら、こう一個一個人間として見ていくというか、キャラをつけて見ていくみたいなことをしたんですよね
その配信いつか大人になったトラちゃんに見てほしいな
変わりもんだな。でもしかし
一応ね、ギチの完全人間ランドの公式 YouTube チャンネルでね、
マジで残ってるんですか。
残ってます残ってます。
いやでもすごいな、なんかそういうこう唯一無二の行動ができるっていうのが樋口さんのなんかエンターテイナーなところですよね
シンドラと全然関係ないけど、
うん、まあでもね、シンドラがきっかけっていうことで、
うん、
あとラストが民主主義ですかね。
来た民主主義。
うん。
すごい難しいという意見がありましたね。
これは難しいっすよ。
ルソーの一般意志。まあ一般意志はあれだからね。学者さんが難しいって言ってるから。
うん。うん、いやこれはね、なんかやっぱね、二つの意味での難しさがあるんですよ。やっぱり僕は古典ラジオずっと聞いてる中で、情報を整理するのが難しいっていう難しさと、単純に概念理解が難しいっていう難しさがあって。
うん。
例えば第一次世界大戦とかって情報整理がむずいんですよ、
うん、
とか日露戦争とかね、
錯綜してますからね。
そう、要は今どこの国がどう戦っていて、この国はどういう文脈で今ここに来てるからこういう挙動を取っているみたいなものが、情報量が多いのがやっぱりぼーっと聞いてると覚えずに行っちゃってるから、
うん、
あれ今これ誰と仲間今この国みたいな感じになる、
うんうん、
っていう、普通になんかこう頭のメモリーの許容量を超えるみたいな難しさもあるし、
うんうん、
あとはマルクス・エンゲルスの時の資本論みたいな、もう概念理解がむずいっていう、
うんうん、
あとはルソーの一般意思とかもそうっすよね、
うん、
でね、民主主義はね両方の視点で難しかったっす、やっぱり両方。
なるほど、
うん、
どっちもあったんすね。
どっちもあった。やっぱ単純に情報量が多いじゃないですか、いろんな国のあれがあって、うんうん、イギリスだったらこうとか。
でもなんかマルクスよりマシだっただと思ってますけどね、
概念理解はね、
うん
うん、
情報量が多かったからか。
そう、
うん、 いろいろ思想家の話も出てきましたからね、うん、
でもどうやろな、絶対値はもしかしたらマルクスの方が難しさレベルの絶対値だったら大きかったかもしれないですけど、かなり難しいですよ多分一般意思とかルソーとか。
まあね、うん、耳で聞くやつじゃないよね。
もう分かった分かった、なんで難しいか分かった、分かってるかどうかが理解できない。
ああ自分でね、
はい、
なるほど、
はいはいはい、
そうだそうだ、今めちゃくちゃちゃんと言語ができたと思う。あの一般意思って一見分かったような気になれちゃうっていうところが難しかった。
あ、うん、でも資本論もそうだったじゃないですか。
でも資本論はまあそうか、資本論もそうやけど、資本論はもうちょっと分からないっていう感じで聞けたんですよね。どう言ったらいいんやろ、一般意思ってみんなが思ってるようなことみたいな認識もできるじゃないですか。
うん、なんか容易になんかこうこれだねっていうふうにアナロジーがしやすいっていうことですよね。
そうそうそう、うん、例えば多数決で決まったことが一般意思なんだよって、
うん、
誤認識できるじゃないですか。
はいはい。
本当は全然違うのに。
うん、
だから自分が知ってるなんかにすぐ吸着しちゃう感じがあった。一般意思の話って。だからそっちに絶対吸着しちゃいけないっていうのが難しかった。なんかだから分かってる気にならないのが難しかったですね。なんか
そうですね、むずいよねでもね、あれは
難しいわ。
耳で聞いたらめちゃくちゃ難しいだろうなって思うもん俺。
あ、なんかさらっと聞いたら分かった気になっちゃうもんなんか。
うーん、
これがルソーが別に大して何も考えてなくて一般意思で書いただけだったら超面白いんだけどね。
超面白いね。もしそうだったら超面白い。
超面白い。なんか一般意思、
俺らがめちゃくちゃね、侵釈していろいろ考えて、
響き良さそうみたいな感じで書いただけだったらめっちゃ面白いんだけど。
いやー、面白かったっすね。でもこれは。
樋口さん的になんか今後はもっとこういうやつを聞いてみたいとかってあります？
うわー、どうやろうな、
こういう系のテーマとか。
あー、こういう、やっぱ僕はだから結構芸術を体系的に知りたいなっていうのはありますね。
ほうな、まあそうですね、そういう声もありますよね確かに。
まあだから芸術の歴史だとちょっと広すぎるけど、例えばルネッサンスとかね。
あー、そうっすね、確かに。
なんかこうやっぱ僕らって芸術のこと分かってないと思うんですよ。なんか芸術ってただ単純にこう見て楽しむぐらいの感じでしか、多分解像度でしか多分捉えられてないんですけど、おそらくそれがいろんな意味を持ってた時代があったりして、
うん、そうでしょうね、
うん、うん、とかは知りたいっすね、やっぱり
芸術の歴史ね。
うん、
確かに。またそれを調べて語り尽くせたら、またちょっとこう新しい武器としてのアプローチをなんか習得できそうな感じはしますけどね、芸術。
うん、
うん、
芸術は知りたいですね。まあだから僕はやっぱだからそういう人たちが好きなんだっていうのもあると思うんですけど、例えば葛飾北斎とか、興味はあるですよね。なんか
確かに
こういう日本のクリエイター。
確かにそうですよね。
なるほどね。
あとゴッホとかね。
確かに、なんで評価されてるのかを、なんでなんでしょうね。
なんかそういうとことかかな。
なるほど。
うん。いやー、でまあね、また来年ケマルあって、
うん、そうですね、その次はケマル当たっている句で、ちょっともう収録終わってるけど、ちょっとむずいねあれも。なんか俺簡単になると思ってたけど。
ケマルはねむずいでしょうね。
まあしょうがないかな。ちょっとやっぱ馴染みのない文化の人を勉強するっていうのは難しいっていうのは、もう頑張ってキャッチアップするしかないもんね。
まあでもそれだけ珍しいネタだから、
うん、
価値は高いと思うけどな。
そうだね、来年もそうやって自分たちなりに価値が高いなと思うやつをどんどんやっていきたいっすね。
うん、
そうね、うん、
まあでもなんか竜の歴史とかもたまには入れてね。そういうの。
そうだね、気が抜けるやつもね。ただ気が抜ける歴史ってで意外とないんだよね。
うん、かそういう風にコンテンツの出し方をもう我々ができなくなっちゃったっていう。
だって最初の頃とかもうほとんど台本ないですよ。
あ、そうですね。長くなってる理由は僕たちが歴史詳しくなり続けてるから。
まあね。
でしょうね。うん、一つはね。
それはそうだね。
僕たちが面白くないからね。軽く調べても。
うんうんうん。
もはやっていうのはあるでしょうね。
まあね。なんかだから意外とですよ、意外と今もう一回始皇帝やるとか全然違うやつになりそうだけどね。
いやー、どう、いや、あそこら辺はねあんまりもう情報がないよ、あれ以上。
うん、
始皇帝とか あと長くやりゃ面白いわけじゃないんだよね。ちなみにさっきそうだ、ね、そら樋口さんのリクエスト、なんか古典ラジオ結構リクエストもらうこと多いじゃん。
はいはい、
うん、
みんなさほら思い出してほしいけど、うん、聞いたことないんだよね人のリクエスト。
そうなんですよ全然聞かないですよこの人
は。い、うん、あれなんでかっていうと、やっぱ面白くなるかどうかって、うん、テーマ決めでも結構決まるじゃないですか。
そう、それはそうだと
思う。歴史をどう切り取るかってすごい大事で、うん、そこに最もセンスが現れるわけですよね、うん、なんなら、
うん、
だからそれって人に渡せないし人のニーズでできないんですよね、実は、
うん、そうなんだよね。
だから授業みたいになるよリクエスト聞いてやったら。
そう、学校の授業じゃないからな。
そうそうそう、
学校の授業だったらね、その時間軸に沿ってずっとダーッとやっていけばいいだけだけどさ、コンテンツを作ってるからね。
コンテンツ作ってるし、僕たちはその歴史の話じゃなくて人間と人間社会の話をしてるわけだよね、歴史を使って、
うん、うんうん、
その人間社会の話ができない歴史の話とかできないんだよね、だからそういうの
そう
あるよねって思ってる。
あとか、あとその瞬間、あこれやりてえとか思うエネルギーの湧き方もなんか大事だよね。
そうそうそうそうそう、めっちゃ大事。僕たちが興味あるかどうか超大事で、じゃないと
その瞬間にね、桂馬決めの瞬間に、
そうじゃないとその後頑張って勉強するわけだから。
そうなんだよ、そうなんだよな、
興味ないと無理ですよね。だから基本的にまあ過去コラボで調査とかしましたけど、うん、
はいはい、
あんましてないのもそれが理由っすね。
まあね、
うん、
うん、エネルギーがねやっぱり
出るもんだと。エネルギー問題とその、うん、切り口はこっちで決めないと、そことかはおもろいですよね。5年目の真実としてみんなに伝えたいとこっすよね。感づいてる人はいると思いますけど
結構僕ポッドキャストをどうやったら当たりますかねみたいな相談受けること多いんですけど。
ああはいはい、
うん、絶対受けるでしょうね。
まあめっちゃあるし実際そういう立場で仕事することも多いんですけど、僕やっぱ基本的に当たろうと思って当たるとか無理と思ってくださいって言ってるんですよね。
うん、
なんか僕ら古典ラジオ当たったのはたまたま面白いことを突き詰める人たちが面白かっただけで当たったのであって、
うん、
こんなの狙って作ろうとしても無理ですって話をしていて、だから究極のアマチュアリズムだと思うんですよね。
確かにね、
うん
うん、
だから僕本当唯一当たる方法は当たらなくていいと思ってアマチュアリズムを突き進むみたいなことだと思ってるから。
確かに
むずいんですよ、だから当てようと思って当てるの
は、うん、そうっすよね
っていうね、もうそうあってほしいと思われてると思うし古典ラジオは、
うん、
もうこのまま行きましょうよ。もう
まあなるべく続けたいっすけどね、僕も。なんかやっぱね、この前ケマルがさ終わったじゃん、
はい、
勉強、
うん、
で結構みんな追い込みで最後大変だったんだよねケマルの、
はいはい、
で収録もさキツキツでやったじゃないですか2日間、
はいはい、
で俺翌日やっぱりさ100年戦争の勉強したかったんだよね。もうい
やもう化け物やん妖怪や妖怪
まあ次言っちゃったジャンヌ・ダルクなんだけどさ、
ね、
ケマルの次がやっぱり終わった瞬間、あこれでジャンヌ・ダルクの勉強できるな、楽しいって思ったもんね
もうなんなんやろな、
それやっぱいいよね。
すごいっすね、
楽しいっすよ、
うんうん、
いやもうもののけの類っすよ、もうほぼ
これはやっぱ好きなことやってんなって思いましたね。
うん、いやだから
そうね、
これをね、なんかねプロが真似するとかがむずいんやと思う、これ多分
難しいでしょうね
でも多分同じようなそのメンタリティとかそのエネルギーの出し方はやっぱりどうでしょうね、クリエイターのね本当プロの方々とかもそういう風な感じでずっと持久走やってんじゃないですかね。
まあね、
あちょっと分かんないですけど、
これを保ててる人がやれてるって感じですね、うん、多分だから、
あ、はい、なるほどなるほど、
がたまたまプロになってるっていうことだと思うんですよ。
ガス切れする
ってこと。なるほど、
はい、
うん、
だからプロになろうと思ってなってるっていうよりは、これが保ててる人がお金稼いでるからプロと見られているっていう、はい、ことやと思う。だから順序が逆というか、はい、
おもろいっすね、
はい、まあまあそんな感じですよ。
そんな感じですかね、まあ、とりあえずこうやってダラダラ今年の締めくくりを喋、はい、って、はい、今日はクリスマスぐらいでしょ多分これが放送されてるの。メリークリスマス、
はい、メリークリスマスでした。多分
メリークリスマスですよ本当に。
ちょい後ぐらいかな、はい、
うんプレゼントください
ヤンヤンにプレゼントを渡してあげてください。送り先は古典ではないです。送りたい人どうすればいいの、ヤンヤンにね。
いや大丈夫です、
神社に備えてください、
はい、
あそうだねなんか、はい、お賽銭でも
やんやんえって書いて、はい、
うん、どこの神社にだって感じだけど
ね。
いやまあでも良いお年をお過ごしください。
そうね、皆さんも健やかに
健康に気をつけて。
いや本当そうだね、もう寒いですから健康に気をつけて、健やかに良いお年をお過ごしください、うん、そして僕たちはもう年末年始がっつり休みますんで。
休みます。
はい、うん、皆さんもねやっぱり年末年始は休もうね、
はい、
みんな、
うん、休みましょう、
休みましょう、う
ん、そんな感じですかね。では来年1月8日にまたお会いしましょう。
はい、
はい、それでは良いお年を。ありがとうございました。1年間
良いお年を。はい。